聖書を読みます。はじめに旧約聖書のゼファニア書3章16節から17節、旧約聖書の1474ページになります。旧約聖書1474ページ、ゼファニア書3章16節から17節。その日、人々はエルサレムに向かって言う。シオンよ、恐れるな。力なく手を垂れるな。お前の主なる神はお前のただ中におられ、勇士であって勝利を与えられる。主はお前のゆえに喜び楽しみ、愛によってお前を新たにし、お前のゆえに喜びの歌を持って楽しまれる。もう一箇所、新約聖書の355ページ、エフェソの信徒への手紙、3章14節から21節を読みます。新約聖書355ページエフェソの信徒への手紙3章14節から21節を読みます。こういうわけで私は御父の前にひざまずいて祈ります。御父から天と地にあるすべての家族がその名を与えられています。どうか御父がその豊かな栄光に従い、その霊により力をもってあなた方の内なる人を強めて、信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせ、あなた方を愛に根ざし、愛にしっかりと立つものとしてくださるように。また、あなた方がすべての聖なる者たちと共に、キリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解し、人の知識をはるかに超えるこの愛を知るようになり、そしてついには神の満ちあふれる豊かさのすべてに預かり、それによって満たされるように、私たちのうちに働く御力によって、私たちが求めたり思ったりすることすべてをはるかに超えて叶えることのおできになる方に、教会により、またキリストイエスによって栄光が世々限りなくありますように。アーメン。祈祷を捧げます。すべてのものを超えておられる神様、あなたの尊い御子、私たちの救い主イエス・キリストの聖なる御名が崇められますように。主イエスは使えられるためではなく、使えるためにこの世界に来てくださいました。主は病んでいるものを癒し、飢えているものを満たし、差別されているものと共に食事をし、孤立しているものの友となってくださいました。キリストは父の御心に従い、十字架を担い、私たちのために死なれました。御子は死を打ち破り、三日目に死人のうちから蘇り、私たちに命の道を示してくださいました。すぐる25日、私たちは、あなたの昇天を覚えました。あなたは神のもとに行かれましたが、私たちに 聖霊を注いでくださる約束をくださり、心から感謝いたします。主イエス・キリストが再び来られる時まで、信仰を固く保って生きることができるよう、私たちをお守りください。私たちの群れには、病にある兄弟姉妹がおられます。あなたが共にあって平安を与えてくださいますようお願いいたします。私たちに教会を守り育てる知恵と力を授けてください。私たち一人一人が信仰の生涯を全うできるようにお導きください。本日は礼拝の後、墓前礼拝に出かけますが、先に召された主にある兄弟姉妹を一つ心になって忍ぶことができますように。つきません。感謝と祈り、主の御名によって御前に捧げます。アーメン。心の内にキリストを住まわせと題して御言葉の取り次ぎをさせていただきます。読んでいてすぐに気づくことですが、テキストは具体的な個別的な問題に触れているわけではありません。で、この手紙の冒頭にはパウロからとはっきり書かれているんですけれども、どうも全体を検討するとコロサイ書をした時期に書かれたものであろうということがわかりますし、人たちが聖なる一つの集団としてこの後の時代にそれを眺めるように、まあ一つの尊敬対象として描かれていることなどから、この手紙の執筆者はパウロの後の時代の誰かであると見られています。おそらくこの手紙も回覧文書として教会の礼拝の中で朗読されて用いられたのであろうと考えられています。どの教会でもそうですけれども、礼拝に参じる一人一人はそれぞれが個人的な個別の問題を抱えています。しかし礼拝では個人固有の課題について直接的な応答がなされるわけではありません。当時の回覧文書のように、この現代の私たちが聖書を読んだり説教を聞いて神様に導かれるということを自覚するように、いわば牧会的な答えとしてこういう書簡は機能したのだろうと思われます。ですから私たちもそのようなつもりでテキストに向き合えば良いと思います。テキストのテーマは込み出しにあるようにキリストの愛を知ることです。14節冒頭にこういうわけでとありますので、前の部分、この3章の前半とのつながりを受け止めておく必要があります。で、そこにはいろんなことが書かれているんですけれども、例えば12節を取り上げてみます。で、12節にはこう書いてあります。私たちは主キリストに結ばれており、キリストに対する信仰により確信を持って大胆に神に近づくことができます。つまりこうした自覚のもとに、あなた方がしっかりキリストの愛に立ってますますその愛を深く理解するものになるように、私はひざまずいて 父なる神に祈っていますよ、と著者は読者に語りかけているわけです。で、その上で具体的に、この16節以下19節までに、いわゆる鳥なしの祈りと呼ばれる事柄を伝えています。で、この鳥なしの祈りなんですけれども、この内容を的確に理解することはそんなに簡単なことではないと思います。なぜかと言いますと、この表現が次から次へとこの移り変わっていくんですね。で、一つ一つの表現をよく確認しながら読み進んでいかないと、何かこの目が回ってしまうような気がします。で、文章構造もかなり複雑なので、例えばこの句はどの句にかかっていくのだろうか。で、そういうふうに注意しながら読み進んでいく必要が出てきます。ということで、まず16節。父なる神が、その霊によって、力を持って、あなた方の内なる人を強めて、うんぬんと書かれています。この内なる人という表現が、気になります。これギリシャ語の原文ではですね、この内なる人と訳されている部分は、この内部の人、あるいは心の中の人といった表現になっています。英語で言いますと、アウターマンに対してインナーマンということでしょうかね。で、内なる人という表現は、実はパウロが使っております。で、コンコーダンスを見ますと、この表現はパウロによって2回使われています。それは、ローマ書の7章22節と、コリント公書の4章16節です。ローマ書の方は、心の内に内在する罪の問題を論じる中で、実は内なる人が使われています。パウロは、自分の中に罪が住んでいると言って、善をなそうと思っても、自分にはいつも悪がつきまとっている、そういう法則があるっていうことに気づくのです。で、その際、内なる人としては、神の律法を喜んでいるけれども、自分の五体にはもう一つの法則があって、自分を罪の法則の虜にしている、と述べています。ですから、そこでの内なる人はですね、内なる人という表現と、心の法則が同じ意味として使われているわけです。で、もう一箇所、コリント公書の方ではですね、外なる人は衰えていくが、私たちの内なる人は日々新たにされていくという具合に使われています。目に見えるものは過ぎ去るけれども、見えないものは永遠に存続する。そういう文脈の中で用いられます。で、こうした用法から考えていきますと、今日のテキストの内なる人というのは、キリストによって新しく作られた人というような意味ではなくて、この17節に、心の内にキリストを住まわせという表現がありますので、心そのものを意味しているのではないかと思います。要するに、内なる人は、霊に生かされている人です。人間におけるそれは、神様との接点だと言えると思います。パウロや著者のイメージとしては、 イエス・キリストがキリスト者のうちに一緒に住んでくださって、神の宮、聖霊の宮である教会へと成長させてくださる、そういう思いが著者にはあるのではないでしょうか。しかし、そうした恵みも愛に根ざした行為によってのみ深まるものだと、17節後半では念を押しています。愛の実践の結果は、二つの能力という形で表されています。その一つは18節に出てきます、キリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかが理解できるようになる能力です。で、もう一つは19節。人の知識をはるかに超えるキリストの愛を知る能力です。それにしましても、キリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さっていうのは、ちょっと驚いてしまう表現です。そもそも、目に見えない愛を、広さ、長さ、高さ、深さというように、この目に見える形で言い表そうとすること自体が、すごい発想だと思います。皆さんでしたら、こういう表現はどんなふうに受け止められるでしょうか。コメンタリーをいくつか調べてみましたら、この表現には古来からいろいろな解釈があるようです。例えば、広さ、長さ、高さ、深さはこの4つの方向を表しているので、十字架の四本の腕木のことであるとかね。昔そういうふうに解釈した人がいたんですよ。水平に広がる広さと長さ、垂直に伸びる高さと深さで宇宙の広がりを、神羅万象を示しているというふうに解釈した人もおります。本当にいろいろなんです。で、私などは単純ですから、人間の知恵では計り知れない神様の知恵を表しているんだろうぐらいにしか思いませんでした。まあ、あまり勝手に自分の考えを読み込まない方が無難であろうと思います。おそらく四方向は、一種の隠喩でしょうから、著者としては、キリストの体である教会が拡張し、成長していく全体像を描いた。そういうふうに解釈してみてもいいのではないかと思います。そして、20節から21節は、手紙の前半部の一種の結びだというふうに見られています。後のこの礼拝学の言葉で言えば、典礼的な奨励という部分ですね。キリストにおいて私たちのうちに働く力、そして教会を生み出した神様の力を挙げながら、終わりをこのアーメンで結んでいるんです。ですから今日のテキストは、鳥なしの祈りとこの終わりの部分の章詠がワンセットになって次の4章以下へ続いていく、そういう橋渡し的な役割も果たしていることになります。教会によりという言葉が その終わりの部分の章詠の中に入っていることは、これは著者の教会への思い入れを反映していることだと思います。今日のテキスト全体から、私はキリストにおいて私たちに与えられた神の愛は永遠の愛だということを強く感じました。私たちが神様を信じ、イエス・キリストを信じるのは、言ってみれば、私たちのそれほど長くはない人生のある時期という限られた中で起こります。それは私たちの、いわば経験的な現象です。しかしその背後には、私たちの経験を超えた永遠なるものがある。そういうことが語られているのではないでしょうか。で、このエフェソ書の手紙のこの一章四節にはこういうことが書かれているんですね。天地創造の前に神は私たちを愛して、ご自分の前で聖なるもの、汚れのないものにしようと、キリストにおいてお選びになりました。で、これは言い換えると、私たちの救いは、神様があらかじめ定めていてくださった、ということです。人格と人格との交わりが、永遠の愛によって成立しているということは、私たちがいくら考えようと考え尽くせない大きな愛の告知だと思います。私たちの神様に対する愛や信仰は、私たちのいろいろな生活経験によって実は変化します。例えば、昨日は熱烈にイエス様のことが目の前にちらついて思わずイエス様って叫んじゃった。そうかと思えば今日はその熱がすっかり冷めてしまっている。そういうことは決して珍しくはありません。で、そうしたときに私たちは神様と自分の関係が何か変わってしまったのではないか。自分の関係、神様と自分の関係そのものに何らかの変化が生じたのかな、と思ったりいたします。しかし、エフェソ書の言葉に従えば、そのような私たちの側での変化というのは、言うなれば、海面にその立つ波のようなものだって言うんですね。この海面がこのざわざわと荒れていても、海底は静かなんです。神様と私たちの関係は、時として変化する海面の波とは全く別に海底で変化なく静かに維持され続けている。そういうものだというんですね。イエス様が私たちの心の内に住んでくださり、愛にしっかりと立つものとしてくださるというのは、多分そういうことなんじゃないかと思います。弱い私たち人間の知恵によって得られる愛は、ほとんどが近いものだけを愛する愛です。自分にとって価値あるものだけを愛する愛になりがちなんです。 いもの、遠いもの、あるいは価値あるもの、ないものというある種の差別をしていれば、それはやがて私たちの世界に分裂を引き起こしていくだろうと思います。この19節に出てきた2、人の知識をはるかに超える愛というのは、イエス・キリストの愛なんですね。で、この愛はすでに差別や分裂を乗り越えている愛だと。エフェソ書の著者は言っているんです。人の知識をはるかに超える愛ですから、それを人の知識で知ることは不可能なんですね。そのために、父なる神様が、霊により力を持って、私たちの内なる人を強め、心の内にイエス様を住まわせてくださる。そういうふうに、エフェソ書は言うのです。パウロもそうだと思いますけれども、エフェソ書の著者は間違いなく、この、イデオロギーで対立したり、異なる宗教や文化を背景に持つ人々に対しても、このイエス・キリストの愛のうちに、一つに和合させてくださる、そういう何か確信みたいなものを持っていたのではないかと思います。これは私たちが現代この社会で願っていることでもあります。もう今は地球が狭くなりまして、異なる宗教文化があちこち入り乱れております。イデオロギーもあちこちいろいろいじくられて、さらに複雑なものになっています。そういうものが一つに和合できる世界、そこはどこなのか。それはイエス・キリストの愛しかないというふうに、この手紙の著者は述べています。私たちもそのことを信じて、そういう社会を作るものでありたいと、心から願っています。お祈りをしましょう。神様、人知を超えた愛を示してくださってありがとうございます。あなたはこの愛を主イエス・キリストにおいて示してくださいました。私たちはこの人知をはるかに超えた愛をますます聖書を読んでしっかり知っていこうと思います。しかし、そのように求めてはいますけれども、この愛を人の知恵では測ることができないこともまた示されました。どうか、あなたの聖霊が私たちを照らして、私たちにイエス・キリストの愛を啓示してくださるよう、切にお願いいたします。主イエス・キリストの名前によって御前に祈ります。アーメン。ご無理のないようにお立ちいただきまして、賛美歌の430番、扉の外にを歌います。
続く。